It's wonderful to see our students,
私たちが日々行っていることに喜んで熱心に参加する生徒たちを見るのは素晴らしいことです。今朝私はこのお話について考えながらひげを剃っていたので誤って皮膚を切ってしまいました。そのことを妻のクリスティンに話すと、妻は次のようなある夫婦の会話を思い出しました。お話に集中していたら顔切っちゃったよと夫が言うと、まあ顔の方に集中してお話の方をカットするべきよと妻が言いました。いいアドバイスですね。ひょっとすると妻は私にも同じアドバイスをしたかったのかもしれません。ここにいることを感謝します。共に集うのは素晴らしいことです。私はセミナリーやインスチュート、また教会の小中学校や高校で働いてくださっている皆さんを愛し、皆さんに感謝しています。皆さんと皆さんの伴侶とともにご一緒できるのは特権です。ご出席ありがとうございました。皆さんは世界の大勢の人々を祝福するために努力してくださっています。去年の8月、モルモン書を学びながら有意義な経験ができるよう、もっと多くの青少年とヤングアダルトを励ましてほしいとお願いしました。皆さんの努力の結果、多くの若者が祝福を受けました。リーストタイムセミナリーのある教師が、生徒の 98% がモルモン書を完読したと報告しています。多くの若者にモルモン書を読むように勧めること、そして彼らにより質の高い学習経験をさせることにおいて、皆さんの多くが同じように成功しています。私はそのような経験がきっかけで生活が変わったという生徒たちからの手紙を何百通も読みました。モルモン書を学ぶことを通して祝福を受けた数え切れない生徒の事例の中から3つを紹介したいと思います。これはルビーという若い女性からの手紙です。私はセミナリー1年目です。セミナリーとモルモン書のおかげで私は1年で大きく変わりました。証が強くなり、イエス・キリストを信じれば何でもできることは分かりました。モルモン書が真実だと分かり、読むのが好きになりました。モルモン書について祈り、読むときに聖霊を感じるようになりました。モルモン書は私を強め、誘惑を避けられるように助けてくれます。モルモン書が大好きです。次はマッケンジーからの手紙です。モルモン書の教えに従うことで人生の目的が分かりました。福音が真実だという証が強まり、キリストのように生きたいという望みが強くなりました。アイザヤという若い男性の手紙です。モルモン書のおかげで救い主イエス・キリストに対する証が得られました。主は生きておられ、人類の贖い主です。主がおられなければ皆が失われます。私は主の憐れみを感じました。主が神の御子であると証してきます。私はモルモン書には毎日奇跡を起こす力があることを示すこのような体験談が大好きです。誘惑に抵抗する強さを得ること、救い主のように生きたいと強く望むようになること、主が実際に神の御子であられるという証を得ること、これらはすべて奇跡です。新しい年度が始まると、セミナリーと多くのインスチュートの生徒は今度は教義と聖約を学びます。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えました。モルモン書と教義と聖約は神の民を集め、主の再臨に備えさせるためにイスラエルの神から与えられた啓示として一つにまとめられています。それらはお互いに証し合っています。片方を信じてもう一方を信じないということはできません。モルモン書は人々をキリストのもとへ導き、教義と聖約は神の王国、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会、全地の表にある唯一誠の生ける教会に人々を導きます。モルモン書は私たちの宗教の要石であり、教義と聖約は末日に続けて与えられる啓示とともに火災石ということができます。主はこの要石と火災石に2つに勝因の因を押しておられます。主ご自身がこう命じられました。これらの戒めを調べなさい。これらは真実であり確かであって、これらの中にある予言と約束は全て成就するからである。ですから去年と同じことをお願いします。教義と聖約のクラスの生徒たちがこの神聖な聖典を読み研究し深く考えるように励ましてください。そして救い主とその教えに対して深い信仰と決意を持てるような経験ができるように助けてください。教義と聖約の学習を意義深いものにすることにより、主の真の生ける教会について、主の召された預言者、主の真剣の権能、そして現代に回復された主の聖約について証を深めることができます。この祝福は私たちが生きている世の中で現在特に必要です。世の中が混乱し、思想と思想が衝突する現在、聖約を確固として守り、主の真の生ける教会に固く立つことが生徒たちにとってかつてないほど必要となっています。 私たちは時として主の教会について明かしするときに、主の福音について明かしするときほど力強く明かしていないのではないでしょうか。しかし生徒たちが将来必ず直面する困難を乗り越えるためには、主の福音と主の教会の両方についての揺るぎない証が必要になるでしょう。教育に関する教会の方針の中の J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長の言葉を思い出してください。2つの極めて重要な事実があります。それは見過ごしたり忘れたり歪めたり無視することのできないものです。1つ目はイエス・キリストが神の御子であり、肉において父の一人子であり、世の罪のために犠牲を授けられたということです。また主は亡くなり、墓からよみがえり復活されました。完全に信仰を持つ必要のある2つ目のこととは、御父と御子が実際にジョセフ・スミスに御姿を現されたということです。また福音と神権が回復されたこと、主が再び教会を設立されたこと、ジョセフ・スミスまたその後継者が啓示を受けてきたこと、そして会員がすでに得ている真実に従って生活し、さらなる啓示を求めるときに預言者に啓示が与えられていくことに対して完全な信仰を持つ必要があります。これらの事実は変えられたり修正されたりすることのないまま存在しなければなりません。誰かがその価値を下げたり言い訳をしたり謝罪したり返したりすることはできず、またそれに対して言い逃れをしたり隠したりはならないのです。この2つの偉大な信条がなくては、この教会はこの教会でなくなってしまいます。この2つの事実によって、この世と永遠にわたる教会の立場と方針がはっきりと定まるのです。福音の回復と、末日の預言者のメシに対するクラーク館長の証に私の証を付け加えます。ジョセフ・スミスはまさに預言者であり、聖権者であり、啓示者でした。アイリン館長の父ヘンリー・アイリングシニアはかつて BYU の学生たちにこう言いました。ジョセフ・スミスに関するすべての事実や記録は彼が完全に確信していたことを示しています。私はこの簡潔な言葉が好きです。この世がジョセフ・スミスについて何を言おうと変わらぬ確かなこと、それは御父と御子が自分に現れ、時満ちる真剣時代の預言者として自分を召されたことについて彼自身が知っていたということです。ジョセフ・スミスはモルモン書が神から与えられたものだと知っていました。神権と福音が回復されたこと、末日聖徒イエス・キリスト教会が地上に再び設立された主の王国であることを知っていました。ジョセフ・スミスの生涯と死は彼が完全に知っていたことを明かしています。私もそう確信しています。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったことを知っているのと同じように、モンソン大館長とその顧問、また十二使徒委員会の会員が預言者、聖権者、啓示者として召されていることを知っています。私は教会管理会の集会や他の場面で彼らの献身と信仰を目にし、主に仕えたいという望みを目にする特権に預かっています。彼らは皆さんの想像通りの、あるいはそれ以上の人たちです。しかし単に優れている、知的で才能にあふれ親切であるというだけではありません。彼らは街灯をまとっています。つまり神から召され、神の指示を受けているのです。主の教会を導くために神から召された人たちを見るときに、私が目にすることや感じることによって私の証は絶えず強められています。ですから青少年やヤングアダルトが救い主と主の誠の教会から離れることのないように、あらゆる機会を使って教え証ししてください。この2つの極めて重要な事実について生徒たちが証しを深めるために、教義と制約の意義深い学習以上に良い機会があるでしょうか。教えることに関するお願いがもう一つあります。私たちが教える成分を中心にして生活するにはどうすればよいか、個人でも職員全体でも考え話し合ってください。教える技術を改善していく中で、資料を提示したり話し合いを促したりする技術を磨くことも大切ですが、それは究極の目標ではありません。私たちの義務は成分を教えることなのです。まずこう自問するとよいでしょう。成分を中心にして教えているだろうか。どれほど頻繁に成分を手にして教えているだろうか。ハンター大館長が提案したように、成分に関する解釈を話すだけでなく、自分で成分を探求するように生徒に進めているだろうか。 今日は信仰について話し合っただけだろうか、それともクラスでアルマ32章と33章を研究しただろうかと自問する日もあるでしょう。つまり時々数節読んでそれをきっかけに意見交換をしているだけだろうか、それとも預言者が教えたことを見つけて生活に応用するためにクラス全員で目的意識を持って聖典を体系的に研究しているだろうかと自問するのです。私の教授法は成分から注意をそらしていないだろうか、私の実物を使ったレッスンや経験談やクラスディスカッションは生徒を神の言葉の中にある真理に導いているだろうか、レッスンのための貴重な時間がこの世の哲学や道徳的なジレンマについての話し合いに消えていないだろうか、それとも救いに関わる永遠の原則を見つけ応用しながら意義深い経験をしているだろうか、霊的に成熟している青少年たちが気づかないようにこっそりと福音を教えていないだろうか、それともレッスンの中で預言者の証しをはっきりと述べ活気づけ霊性を高めているだろうか、キリストを証しする聖文への理解と愛が増すことを通して毎日少しずつキリストに対する互いの理解と愛が深まっているだろうか。ある教師が同じような質問をしました。皆さんと一緒に考えたいと思います。信仰について教えたければ生徒を誰に会わせたいですかという質問です。ニーファイやヤレドの兄弟やルツがいたら信仰について教えてくださいとお願いしないでしょうか。悔い改めの祝福と素晴らしさについて生徒に理解してほしいときに使徒パウロや息子アルマが入ってきたら彼らに話してもらうことでしょう。レッスンが終わるまで静かに座っていてくださいなどとは言わないはずです。試練を耐え忍ぶ方法を教えたいときにジョセフ・スミスやアブラハムやヨブがいたら喜んで彼らに時間を与えるのではないでしょうか。そして誰よりも救い主が教室に来られることになっていたとしたら主の御言葉こそ生徒にその日聞いてほしいメッセージだと思うことでしょう。生徒に聖文を中心とした学習経験を与えるだけで聖文は毎日このような機会を与えてくれるのです。セミナリーの新米教師だったときにある出来事が私の教え方を大きく変えました。その日レッスンの導入にある物語を話しているとある若い女性が今日は聖文のどの部分を学ぶのですかと聞きました。私が答える前に別の生徒がこう言いました。この話を聖句につなげるまでは教えてくれないよ。みんな笑っていましたがその言葉は少し心に突き刺さりました。私は当時から御言葉の力を信じ御言葉には天の御父の子どもたちを引きつける力があると信じていました。私は生徒たちが福音を学び信仰を深めたいと望んでいると信じていました。聖霊が導き慰め明かしする力をお持ちであると信じていました。しかしその生徒の言葉を聞いてこの教え方で私が信じていることを本当に生徒に伝えることができるのか不安になりました。その日から御言葉の力に対して私が信じていることや生徒たちに対する信頼や聖霊に対する確信に基づいた教え方をしようと決意しました。神の言葉を教える優れた教師になるには聖文の内容を熟知するために個人学習や準備の時間を取らなければなりません。そして福音の重要な原則を見つけ分析し優先順位をつけなければなりません。また聖霊を招くための原則を理解しその原則を応用して御霊の証と個人の啓示が得られるようにしなければなりません。承認された教科課程や福音を教え学ぶの基本的な概念そして現代の預言者の言葉はすべて私たちがこれらをふさわしく効果的に行う助けとなります。最後に聖文について聖文から学んだことをお話しします。アルマ37章6節にこうあります。それは私が愚かだからであるとあなたは思うかもしれません。しかし小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。このそれは何を指しているでしょうか。それは私が愚かだからであるとあなたは思うかもしれない。それとは小さなことによって起こる大いなることを意味しています。しかしアルマによればそれ以上のことです。この前の節でアルマは息子ヒラマンにあらゆる国民、部族、国語の民、民族に伝わるように記録を保存するよう命じました。そして8節にはそれによって主は人々に多くのことを思い出させ彼らの行いが誤っていることを納得させ神について知らせて彼らが救われるようにすると書いてあります。 比較的小さく無名で通信技術もなかったこの民にとって、この約束は愚かなこと、少なくとも不可能に近いことに聞こえたことでしょう。しかし彼らの記録により、何百万もの人が主を知り愛するようになり、生活を変えました。小さな手段によって主は大いなることを成し遂げられたのです。同様に、クラスで成分に焦点を当てることは小さなことに見えるかもしれません。しかし生徒に多くのことを思い出させ、彼らの行いが誤っていることを納得させ、救いの神について知らせたければ、彼らが聖文と現代の預言者の言葉を愛し頼ることができるように助けなければなりません。その証拠が見たければ、ジョセフ・スミスの例だけで十分でしょう。セミナリーの例であった彼は、必要としていた時に聖文から教えを受けました。ヤコブの手紙1章5節のおかげで、またそれに伴って示された聖霊の力のおかげで、彼の人生、そして私たちの人生が永遠に変わったのです。私たちがこれから救い主イエス・キリストと回復された主の教会について教え明かしできますよう、私たちが聖文を力強く教えることにより、生徒たちが主を知り、生涯を通して主の弟子になる望みを持てますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。